皆さんおはようございます。今週ですね、津田ハウスの前の草刈りをさせていただいてたんですね。でそこで草刈りではあったんですけれども、本当にこう神様礼拝してて、すごくこうなんていうかな、聖霊に満たされるっていうか、こういろんな思いの中で喜びに満たされて礼拝をしてたんですね。で草刈り終わってちょっとこう休んでた時に、向こうからおばあちゃんが来たんですよ。でおばあちゃんが来てですね、泊まって、あんた 何やっとんやって言って、草刈りですって言って、あんた偉いな、本当にこうなんか、もうずっといろんなこと話してくれるんですよね。で、あんたほんま偉いわとかこう言ってね、昔会ったことある人なんですけども、年取って多分9、まあ、80か90近くなってるのかな。で多分丸中に行ってですね、なんかこういろいろ買い物してきた、まあ、本当にこうそんなに持てないんですよね、おばあちゃんも小さくなってるから。だからね、こうまんじゅう出してね、これ食べまいって言うんですよ。いやもういいです。あのおばあちゃんにとってですね、そのおまんじゅうっていうのは何て言いますかね、こう僕聖書の中のレプタ2枚っていうかね、その全てであったってあるように、こう若い人がたくさん買い物じゃなくて、本当に楽しみに買った貴重なおまんじゅうだったと思うんです。でもそれをこう僕に捧げてくれたんですね。で私ね、そのおまんじゅうが嬉しかったんではなくて、あ、神様って知ってるんだって、いつも神様って私たちの全てを見てくださって、正しく励ましてくださったり報いてくださる方なんだっていうことをね、本当にまた感じました。草刈りであっても、皆さんいろんな仕事であっても、心から主を礼拝することができる、臨在の中でできるってことは感謝ですし、こんな臨在のあふれる集会ってやっぱり素晴らしいと思いません？僕は本当に今力を受けましたね。主に栄光を返しをします。では聖書を拝読しましょう。ローマの信徒の手紙の第11章の11節から25節まで。新教で、で拝読をします。では尋ねよう、ユダヤ人がつまずいたとは倒れてしまったということなのか。決してそうではない。かえって彼らの罪によって異邦人に救いがもたらされる結果になりましたが、それは彼らに妬みを起こさせるためだったのです。彼らの罪が世の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのであれば、まして彼らが皆救いに預かるとすれば、どんなにか素晴らしいことでしょう。ではあなた方異邦人に言います。私は異邦人のための使徒であるので、自分の務めを光栄に思います。何とかして自分の同胞に妬みを起こさせ、その幾人かでも救いたいのです。もし彼らの捨てられることが世界の和解となるならば、彼らが受け入れられることは死者の中からの命でなくて何でしょう。麦の発穂が聖なるものであれば、練り子全体もそうであり、根が聖なるものであれば枝もそうです。しかしある枝が折り取られて、野生のオリーブであるあなたがその代わりに接ぎ木され、根から豊かな養分を受けるようになったからといって、折り取られた枝に対して誇ってはなりません。誇ったところで、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。するとあなたは、枝が折り取られたのは私が接ぎ木されるためだったと言うでしょう。その通りです。ユダヤ人は不信仰のために折り取られましたが、あなたは信仰によって立っています。思い上がってはなりません。むしろ恐れなさい。神は自然に生えた枝を容赦されなかったとすれば、おそらくあなたをも容赦されないでしょう。だから神の慈しみと厳しさを考えなさい。倒れた者たちに対しては厳しさがあり、神の慈しみにとどまる限り、あなたに対しては慈しみがあるのです。もしとどまらないなら、あなたも切り取られるでしょう。彼らも不信仰にとどまらないならば、接ぎ木されるでしょう。神は彼らを再び接ぎ木することが おできになるのです。もしあなたがもともと野生であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されているオリーブの木に接ぎ木されたとすれば、まして元からこのオリーブの木についていた枝はどれほどたやすく元の木に接ぎ木されることでしょう。短くお祈りをします。天の父様、豊かなご臨在と恵みを感謝をします。あなたは私たちを愛し救ってくださっただけではなくて、私たちの人生を導き、絶えず賛美を通して生産を通して主の体、主の地に預からしめてくださって、弱いものを強め、病んでいるものを癒し、力のないものに力を与え続けてくださる主であること、羊飼いであることを感謝します。どうぞ今日も霊の目を開いてくださって、あなたを見つつ現実の中を歩ましめてください。そしてどうぞこの素晴らしい救いを多くの人に伝え、またその救いの実を見ていけるように助けてください。今同国で、メビッチョの松原メビックが今外でしていますけれども、一切の事故や過ちから守り、本当に聖霊様が子どもたちの先生たちの霊に触れてくださって、あなたを崇める時とさせてください。ズームで礼拝されていらっしゃる方々の上にも、今あなたが深く望んでくださって、すべての妨げを取り除き、その家庭が神の国となりますようにお願いいたします。イエス様、感謝します。このものを助けてください。主の御名によってお祈り申し上げます。アメン。今日はですね、長いところですけれども、特に22節を中心にお話をしていきたいと思います。これは有名な言葉ですね。一緒に22節の前半だけ読んでみましょう。3、はい。だから神の慈しみと厳しさを考えなさい。はい、ありがとうございます。私たちはですね、神様の愛とか恵みをよく、メッセージで聞きますし考えます。しかしこの厳しさという点、これが実はとても大切なんですね。本当にその厳しさや、また罪や裁きっていうことが本当の意味で分からなかったら、恵みは分かってないんです。神様が許す、罪許したから許されたんでしょう、何をしても許されるんでしょうという簡単なものに捉えてしまうんですね。人生もそうですけども、厳しさっていうかね、苦しいところを通る。私は今日、若者に言ったんですけれども、若い時の苦労は勝手でもしなさいって日本のことわざにあるように、いろんな苦労をするっていうことは実はいいことなんですね。それは人の気持ちが分かるからなんです。それと同じように、私たちが本当に罪に苦しんだり、自分で選んだのではない試練で苦しむっていうことにはとっても深い意味があります。神様が愛だからこそ、私たちを本当にこう引きつけようとする愛であることが多いんですね。でもその厳しさを通らなければですね、恵みも愛も全て薄っぺらいものになってしまうんです。ですから聖書は、神の慈しみと厳しさを考えなさい。で、そのことを教えているのは実は聖書なんですね。私たちの人生は実はたった1回しかないんです。当たり前ですよね。で、その1回の中でですね、いい人生をみんな歩みたいと思います。幸せな人生、感謝な人生、満たされた人生。でも中には人生の大半がですね、苦しみであったり悲しみであったり恨みであったり呪いであったりする人もたくさんいます。本当にこうね、動物や、こう外の鳥や、動物とかを見てね、人間じゃないで、犬の方が良かった、猫の方が良かったという人もたくさんいます。でもその心の本音はきついということなんですね。辛いということなんですね。で、人生はですね、失敗から多く学ぶわけですけども、全部失敗するわけにはいかないんです。でも神様は聖書を残したのは、信仰者、神様に信頼するものと信頼しないものの違いをですね、本当に聖書の中に正直に書いてるんですね。それもダビデのようにキリストの型となる人も大きな失敗を隠さずに書いています。それは人間が皆失敗をするものだからなんですね。でもその中で私たちは聖書を読みながら、人生というのは物語です。 たった一回の物語です、私たちの。でも多くの信仰者の物語を通して、私たちが同じ失敗をしないように、あの人のようにならないように、また逆にあのような信仰者のように真似していくようにと、物語を通して私たちの人生の物語を励ましているんです。ですから聖書を毎日読む、たくさんの物語を深く、味わうっていうことで、かなり私たちは人生守られていきます、祝されてきます。そして結局は神様信仰なんですね。今日はユダヤ人の救いと異邦人の救い、そして救われた異邦人がどう思うかという思いが書かれているんですけれども、でもね、聖書をずっと読んでいくと、神様の関心はユダヤ人だから救い、異邦人だから救いとかいうことではないんです。ロマ書の中心は、義人は信仰によって生きる、正しい人は信仰によって生きるということなんです。神様は信仰を見て喜ばれる方であり、それがユダヤ人であろうが異邦人であるが関係ないんですね。分かりやすく言うなら、信仰っていうのは信頼なんです。皆さん、メシアの家系であるイエス様の家系の中にはですね、いろんな異邦の人も入ってるんです。有名なルツ記のルツなんてモアブの女ですよ。そこからダビデがやがて生まれてくるわけですね。そして、特にダビデ物語を見ていくとですね、ダビデが息子のアブシャルムがヘブロンで王様になった時にですね、ダビデは戦わないで逃げるんです。自分の息子から裏切られるんです。でその時に、いろんな人がついていくんですね。預言者もついていく、もう本当にダビデを信頼し、ダビデこそ油注がれた王だと信頼していく人はついていくんですね。だけどもそこではっきり分かるんです。一番苦しい時にダビデから離れる人たちもいっぱいいるわけです。その時に、ペリシテ人でイタイっていう人がね、自分の部下を連れてダビデについてくるんですよ。ダビデが言うんです。お前は希流者じゃないか、ユダヤ人じゃなくて、ね、自分についてきたものじゃないか、なんでついてくるんだって言ったら、イタイは何て言ったと思いますか。あなたと共にいたいって言ったんですね。でいたいっていうのはね、ヘブル語を調べてみるとですね、私と共にという意味があるんですよ。本当に私と共に、ダビデと共にいたい。でじゃあダビデはいいよって言うんですけれども、やがてダビデの軍が創設された時に、軍の3分の1の長に選んだのがイタイなんです。皆さん、イタイってペリシテ人ですよ。その当時のイスラエルの敵国なんです。敵国の人を軍の長、3本の指に入る1人に任命するんです。で聖書をずっと読んでいくと分かります。神様は人種とかね、男性とか女性とか全く差別してないということなんです。神を愛し信頼するものを祝福し導いてくださいます。そしてそうでないものは本当に厳しいですけれども、はっきり捨てられるということが書いています。でね、皆さんね、これが神様の方法なんですけども、今日の聖書の箇所に、彼らに妬みを起こさせるためですと11節に書いてます。そして14節に、何とかして自分の同胞に妬みを起こさせ、その幾人かでも救いたいのです。神様にとってイスラエルの民、ユダヤ人というのは自分の息子なんです。どんなに出来が悪かろうが、反逆しようが、愛情と恵みを注いだ息子なんです。その息子が裏切っても神様は愛してるんです。皆さん、ダビデ、アブサルムがですね、実は王になって、ダビデは逃げるんです。アブサルムとは戦わないんです。そして家来たちに言うんです。アブサルムをよろしく頼むって、殺さないでくれって言うんです。家来たちはみんなダビデの言うことを聞いたんです。でも実際にですね、戦争になった時にアブサロムは頭の髪の毛をこう木に引っかかって宙吊りになってるんですね。でヨアブっていう将軍がですね、軍の長がですね、あの敵であるアブサロムが木にぶら下がってるから殺せって言うんですね。でも誰一人殺さないんです。いや、できません、だいてダビデが殺しちゃいけないって言ってるから、油注がれた息子を殺すわけにはいきません。 でもそれを振り切って殺したのはヨアブなんです。やがてヨアブも殺されていきます、ソロモンの時にね。でアブサロムが死んだ後にダビデは王宮に帰還するんですけれども、ダビデは泣くんです。アブサロム、はあ、アブサロム、お前の代わりに俺が死ねばよかったのにってヨアブが来るんです。王様は何ですかって、あなたは敵が死んで喜ばないんですかって、俺たちが全員死んだ方が、アブサロムが助かった方が喜ぶんですかって、それじゃあみんなついてきませんよ、王様はっきりさせてくださいってヨアブが言うんですね。でダビデは分かったっていうことで本当に悲しいんですけれども、まあみんなを鼓舞するんです。これはね、神様のイスラエルに対する思いなんですね。神様の愛と約束は全部イスラエルのものです。息子だから。でもその愛と恵みが分からなくなった時に彼らは離れた。離れたがゆえに恵みと愛と祝福は全部異邦人、私たちに望んだんです。これはものすごい恵みだし、恵みの時だから今救われてるだけなんです。恵みの時がなくなれば信じたくても信じられないんです。だからパウロはですね、今日の11節から17節に何度もユダヤ人が捨てられたのは異邦人が救う結果になったけれども、それは何とか神様が妬みを起こさせるためなんだって言ってるんです。人はですね、愛や恵みっていうのは説教ではわからないんです。神様あなたを愛してるよ、本当に十字架にかかるほどに、イエス様を十字架につけるほどあなたの罪が大きくて愛してるんだよ、あなたは神様に顧みられてるんだよって聞いても、ピンとこない時、ピンとこない人はピンとこないんです。多分皆さんね、もう人生終わりだと思って悩んだ時、自分の罪に苛まれてもう私なんかやっていけないっていう経験がある方はですね、本当にあの十字架は私のためだった、その十字架が分かったことがどんなに恵みであったかっていうことに感謝をして忘れないと思います。でも罪の許しがはっきりしない人っていうのはですね、本当に困った時の神頼みで、良くなるとすぐに恵みを忘れてしまうんです。このイスラエルですら出エジプトをしたのに忘れてしまったんです。これは人間の一つの差がだと思います。でまず1点目、神様がする方法は妬みっていう方法なんですね。これ以外ないんです。ということはね、皆さんね、皆さんはいろんな人を裁いてはいけません。呪ってもいけません。なぜならば未信者がクリスチャンって人を裁くのか呪うかと思うからなんです。呪いたくなることいっぱいあります。裁きたくなることいっぱいあります。でも私たちは神様に従って祝福されて輝いていきましょう。妬むほどに祝福されましょう。アメン。この祝福は何度も言うように経済的なことだけではないんです。むしろ御霊の9つの実というもの、神と共に歩まなければ与えられないフルーツ、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、忠実、柔和、自制、これはポカンと突然与えられません。見て書いてますから、木と同じで、イエス様を愛し、イエス様に相談し、主と共に歩んできた時に次第に与えられていくんですね。前だったら許せないのに許している、前だったら憎んでいるのにその人のためにも祈っている、前だったら我慢できないのに我慢できるようになった、前だったら自制できなかったのに自制できるようになった。これこそ御霊の実なんです。誰もが欲しいんです。ノンクリスチャンであろうがクリスチャンであろうが、みんな欲しい。この御霊の実をもらうことを通して、従い続けて得ることを通して輝くしかないんです。今世界中のクリスチャンが輝いているので、やっとユダヤ人はですね、あのブリッジ・フォー・ピースもそうだと思います。クリスチャンがお金を渡してね、帰還する人たちを助けて、なんでクリスチャンはそんなことができるんだ、なんで彼らはいつも賛美をして神を喜んでるんだ、なんで聖書が分かるんだって妬んだ人はですね、じゃあ私もクリスチャンになってもいいかなと思ってるわけです。それ以外の理由では絶対にキリスト教嫌だ、あのイエスキリストはメシアなんかではないという教理を持ってますから、絶対にクリスチャンになることは無理なんです。でも私たちが神の愛をいっぱいもらって輝いていくならば、 妬みが起こるんです。お父さんの祝福をなんであの他人の息子や娘がもらうんじゃ、へりくだって、神様ごめんなさい、イエス・キリストこそ私たちが待ち望んでいたメシアですってことが今起きてるんですよ。これが神の方法なんです。ですから今日の一つのメッセージは、皆さん神に従いましょう、選びましょう、そして妬まれるほど祝福されましょう。もう決心なんです。神に従わないところはないんです。神に従って妬まれるほどに祝福されましょう。アメン。2番目ですね、そしてこのパウロはですね、21節からその前にですね、まず私たちこの恵みが浅い人はですね、どうしても思い上がってしまうと20節に書いてます。まあ結局は私たちが救われるためにユダヤ人が捨てられたんだよねっていう考えしかないんですよね。でもパウロはそうじゃないって、息子であるユダヤ人を神様は一度も捨ててないって、むしろ立ち返れるように異邦人を愛して妬みを起こさせてその時を待ってるんだ。そしてもしこのユダヤ人の失敗が異邦人の富となるんであるならば、救われることはどんなに素晴らしいことか。もうこれ起ころうとしてる時代に皆さん生きてるんですよ。皆さんこれを見る時代に生きてるんですよ。そして17節から、まあある人がですね、野生のオリーブの枝である自分たち、異邦人である私たちが、ユダヤ人に代わってですね、接ぎ木されたであるならば、その捨てられた枝に対してね、誇ってはならないっていうことを書いてるんです。そしてパウロはその通りです、ユダヤ人は不信仰のために折り取られましたが、あなたは信仰によって立っています、思い上がってはなりません、むしろ恐れなさい。私は牧師として30年間経ってね、やっぱりいつも思うのは、やっぱり一番怖いのは高ぶることですね。神は高ぶる者を退けます、へりくだる者に恵みを与えてくださいます。自分が救われたことも生きてることも礼拝出れることも自分の力ではなくて恵みなんだ。いつも謙虚になるときに祝福や豊かな神様の解雇って言いますかね、それが現れてくるんですね。ですからその考え方、思いにおいて思い上がってはならない、むしろ恐れなさい。まあ経験という言葉、神を恐れるっていうことが本当に私たちの全てなんですね。これをどう学ぶかなんですよ。で今日はね、このローマ書のテーマである義人は信仰によって生きる、ユダヤ人ではない、ユダヤ人でもいいし異邦人でもいい、私たちも信仰によって生きる、義とされて生きる、祝福されて生きるっていうのは鍵があるんです。それは何かっていうと考え方なんです。私たちの思いなんです。この思いが高慢になったら信仰ではありません。結局自分が正しいと思うので、だんだん信仰から落ちていきます。でも正しい思いや考え方を持った時に信仰が楽しくなるんです。この今日秘訣をね、学びたいと思います。21節、神は自然に生えた枝を容赦されなかったとすれば、おそらくあなたをも容赦されないでしょう。だから神の慈しみと厳しさを考えなさい。だから神の慈しみと厳しさを考えなさい。まあ神様には愛や優しさの面だけではなくて、厳しい面があるよ、裁きの面があるよ、このバランスをちゃんと考えるときに私たちの信仰は、まあ、健全になるよ。この説明する前にですね、もう何度も言います、もう一度、人生は物語です。一回だけのあなたの物語です。聖書はたくさんの物語があなたの人生を助けるために書いています。特に失敗や不信仰な人たちの物語も書いてます。これを参考にして同じ道をたどらないようにしましょう。そして信仰に生きて神に受け入れられたかっこいい人たちのことも書いています。あなたはそのような人たちです。 神に従うかっこいい人たちですから、このかっこいい人たちの物語から学ばなければなりません。まあ、ダビデのように波乱万丈を経験することはないかもしれません。でも罵られたり信じられなかったり裁きたくなったりもう爆発したくなるようなことは私たち多々あります。でもその時に物語を思い出すんです。この時ダビデだったら、この時ヨナタンだったら、ヨシアだったら、信じるな、神様を信じて委ねるなって。で、同じことを体験する中で同じ神を体験して、私たちの物語も信仰の物語になっていくんです。実はですね、この考えなさいっていう言葉は新改訳聖書ではですから見なさいになってるね、強い言葉なんです。今までの説明をして、だから見なさい、考えなさい。で、この考えなさいっていうのは、日本語ではですね、ロマ書6章の11節、先週のね、メッセージにも被るんですけれども、ロマ書の中で初めて、命令形が出た言葉だと聞きましたけれども、11節、これとっても大切なので、ちょっと開きたいと思います。ローマ書の手紙の6章の11節ですね、このように、あなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。この考えなさいは実は言語が違うんですね。でも日本語では一緒なんですね。考えるってどういうことなのか、何度も言います。信仰によって生きている義人の人たちはですね、共通の考え方があるんです。共通の理にかなった考え方があるんです。この考え方を身につけている人は信仰から信仰へと生きていけるんですけども、ここが緩い、ここが間違った人は信仰があったり燃えたり燃えなかったり、もうこんなんね、波乱万丈の信仰を生きていかなければならないんですね。この聖書によってこの考えなさいという言葉は、思いなさいとか認めなさいとかね、そういう言葉なんです。私ね、これちょっといろんなものを調べてみたんですね。するとですね、ここのギリシャ語はですね、特別な意味があったんですね。見なせっていう、見なせ。で、どういうことかっていうと、これはね、実務って言いますかね、この商業とかそういうところで使われる言葉だそうなんですよね。仕分けるっていう意味がある。仕分ける。仕分けるって言ったら皆さん何を思い出しますか。今日ですね、ちょっと教会の会計の美智子さんも来ていらっしゃいますけどもね。津田の教会って本当によく頑張ってると思いません？この規模になってですね、もうかなり皆さんがね、食事してる時もこっちでこう隠れて何かやってるじゃないですか。でね、私牧師から見てね、本当によくやってるんです。で、日曜日やってるだけじゃないんですよ。もうよくね、メールが来るんです。阿部先生、これは何に使ったんですか。あ、これを領収書出してください。で、まあ、大体ちゃんとそれはもうもちろんどの企業でもすると思いますけれども、これちょっと分かんないんですけどって僕も調べても分かんないですね。あ、これはあの人の方が使ったのかもしれない。あ、これはインターネットのなんかプロバイダーのあれかもしれない。ちゃんと出してください。ものすごく厳しいぐらい言ってくるんですけれども、実はこの考えなさいっていう言葉はそういう意味なんです。仕分けなさいっていうことなんです。仕分ける。分かりやすく言うならば、筋を通して考える。そして決算書を作成するように仕分けるという意味なんです。皆さんね、大きな組織の会計がずさんだったらどうですか？なんか何本使ってるかわからんとか、牧師がいつもポケットマネーに入れてるとかね、勝手に使っても100万円までは許されるとかいうところはもうすぐ潰れますよ。1円たりともちゃんと会計監査が張って、これは何のために使ったか、これは使用なのか、これは教会のものかということをちゃんと仕分けてくれるんです。そしてちゃんと決算書を皆さんに出すし、また法人の方にも出すし、もし税務署が入ったとしても文句言われないようにちゃんとしてるんですね。で、信仰もこれはとても大切だというんです。例えば6章の11節を仕分けするとこういうことなんですね。このように、あなた方も自分は罪に対して死んでいる。仕分けるんです。私はイエス様を信じたから、もう罪や律法に対しては死んでいるんだって仕分けるんです。これを妨げるのが感情です。ああ、また失敗してしまった、ああ自分は罪人だからダメなんだっていうのは 聖書の御言葉で自分自身を仕分けてないんです。あなたがそう思ってるだけなんです。でも聖書は神の言葉で、この基準を通してきっちり会計係が、もう何て言いますかね、はっきりしないお金はちゃんとはっきりさせるように仕分けて、私はもう罪に対して死んでる。そしてその次の言葉を見ますと、神に対しては生きている、信仰によって生きている、ただしキリストイエスに結ばれて、項目にちゃんとね、キリストイエスに結ばれている時にはちゃんと私は神に対して生きてるんだって仕分ける、これが考えなさいという意味なんですよ。ですから信仰の強い人、また神様から受け入れられる人の特徴っていうのは、この考え方にあるんです。曖昧じゃないんです。感情に立ったり気分に立ってですね、あ、今日は救われてる、今日は自分はダメだとかね、フラフラフラフラ感情項目を分けるような生き方ではないんです。自分の気持ちがどうであれ、聖書は、私は律法に対して罪に対して死んでる、そして私は神に対して生きてる、この繊維、このラインは守る、だから強いんですよ。だから強いんですよ。だから津田キリスト教会の会計は健全なんですよ。厳しくしていただくのでありがとうございます。これがね、考えるっていう言い方なんですね。ですから11章の方に戻りましてね、パウロはね、まあ見よって強い言葉なんですけれども、あなたね、自分が恵みによって救われてるのに、ああ、どうせユダヤ人が救われたから自分は救われたんだ、ユダヤ人がどうなってもいいなんて思ってるでしょ。その思い上がりはきっちり仕分けてないよって。聖書はユダヤ人を捨ててないよって。聖書はユダヤ人を、ダビデがアブサロムを悲しんだように自分の本当に一番大切な息子として愛してるんだよって。仕分けなさいって。神様が仕分けてるのに、なんであんた勝手に裁くのっていう意味なんですよ。だったら皆さんがもしね、家族を裁くのも一緒かもしれません。よくわからないけども、近くにいる人っていうのは感情的にぶつかるので、まあ、あいつなんか死んだらいいとかね、あんなんどうでもいいって、もし裁いたとしたら神様言いますよ。聖書はそう仕分けてないよって。聖書はこの時に裁くんではなくて、委ねて祈りなさいって言ってないって、まあ聖霊様が教えてくださるわけですよ。でそれに従った時に、聖霊様はよく仕上げてるね、要するに信仰に立ってるねって。だから健全な信仰を持ってる人の特徴は、よく聖書を読みます。健全な信仰を持ってる人は聖書の基準で正しく見ていきます。健全な信仰を持ってる人たちは神様の心、聖書の文字ではなくて神様の本当の愛と恵みがよく分かってるんです。でもね、何度も言います、恵みや愛は厳しさが分からないと分からないはずなんですよ。十字架を追って従うとかね、献身とかね、いやー、歯を食いしばることだと思って考えない人は間違ってます。それこそ愛だって分かった時に、一緒に十字架を追って主が歩んでくださるんだ、苦労することの中にすごく真実があるんだって分かった時に、人生はよく耕された畑のようにですね、豊かな御霊の実を実らしていくんです。だから神の慈しみと厳しさを考えなさい。でパウロはね、優しくね、倒れた者たちに対しては厳しさがあり、神の慈しみにとどまる限り、あなたに対しては慈しみがあるのですよ。もしとどまらないなら、あなたも切り取られるでしょうって言ってるんですね。息子であるユダヤ人も捨てられるんだったら、クリスチャンだからといってね、恵み愛って言いながら、実はあなたむっちゃくちゃ自己中心じゃないって、神様そんなこと言ってないんじゃないって、あなたも切り落とされる可能性があるよって、パウロはその後の続きとして説明はですね、まあユダヤ人は不信仰によってとどまらなかったので切られたけれども、神様はね、彼らをもう一回 接ぎ木することできるよ。野生種であるあなたがね、この神様に、イエス様によって接ぎ木されたんだったら、本来の枝はね、もっと簡単に接ぎ木されるんよって言ってるんです。まあ、神を恐れる経験になるってことはね、愛と恵みとこの厳しさをバランスよく知っていくってことなんですね。聖書をよく読んで、自分の物語、自分の判断、神様の基準によって仕分けてない考え方を悔い改めて変えていくと、もう面白いぐらいに信仰って楽しくなるんです。面白いぐらいにすごい世界が開かれていくんです。正しい仕分けですね。で、今日はね、最後に、まあ、一つの物語を語って終わりたいと思うんですけれども、ダビデ王様っていうのはメシアの方なんですね。ユダヤ人はダビデのような王様が来ると思ったらのに、あの苦難のしもべのヨセフのようなイエス様が来て受け入れなかっただけなんですよ。今もダビデのような強いっていうかね、男らしいっていうかね、信仰に立つっていうね、メシア像を待ち望んでるんですね。ダビデがこの第二サムエル記の中にですね、ダビデが最後の王国を確立するときに、先ほども話しましたけれども、アブサルム息子がヘブロンで 王となって反逆をして、ダビデは戦わないで逃げていきますよね。あのオリーブ山を上がっていく、あれね、本当にイエス様の姿そのものを予言してるんですよ。で、オリーブ山を降りていくときに、なんとですね、そのサウロ、前の王様の親族であるあるシムイっていう男がね、ずっとダビデの軍隊を呪うんですね。で、おお、血にまみれた男よって、お前がこんな罪を犯したからね、息子が立ち上がってね、逃げなくちゃいけないんだ、お前なんか呪われてしまえ、呪われてしまえって石を投げるんです。で、ダビデを囲んでいるその勇士たちがですね、王様、あいつを殺しましょう、油注がれた者に文句を言うとは許しておけませんって言うんですね。でもダビデは、待てって、自分の息子ですらね、自分を裏切って反逆してね、逃げてるのに、そらサウロの残りの者だったら俺を呪うのは当たり前だ、神様が俺を呪えと言ってるんだからそのままにしなさいって言うんですよ。ですからシムイはですね、ずっと石を投げたりしながらね、この血まみれの男よ、お前たちなんか呪われてしまえって呪こうあの言っていくんです。皆さんだったらどうですか、ね、え、本当に殺してやりたくなるような場面なんですよね。で、その後アブサルムのイスラエルの軍隊とユダの軍隊が戦うんです。そして先ほどお話ししたように、アブサルムは殺されて、イスラエルはちりぢりになるんです。で、その時にイスラエルの民がこう思うんです。気づくんです。サウロが王様の時であった時でさえ、油注がれてこの国を守ってきた真の王はダビデだと。だからもうすぐにダビデを王様として迎えなくちゃいけないんじゃないかということをね、彼らは気づいて迎えに行くんです。その時にいろんな人が迎えに行くんです。でもね、本当の忠実なものっていうのは、ダビデが逃げていった時に忠誠を尽くした、これがまさしく本物の信仰者なんですよ。かっこいいと思います、私はね。ですから皆さんね、都合のいい時についてくるのは誰でもついてきます。でも神に従っていて、本当に苦難にあった時に、十字架に追ってる時に、それでもついていくっていうものが真の勇者なんですね、信仰者なんですね。その時にね、シムイも駆けつけてくるんです。なんと千人の手下を連れてきて、ダビデのもとにバーッとひざまずいて、彼がヨルダン川を渡るね、王様が帰還するときにひざまずいて、ダビデ王様、ごめんなさい、あの時したことを許してください、私は自分の罪が分かっています、許してくださいって、あなたを本当に王様としてお迎えします、これからは従っていきますって言うんですね。でもね、許さなかったのは家来なんです。ダビデ王様、あいつはこんなこと言ってもね、何をしたか分かってますかって、都合がいい、もう勝手がいい、祝福されたら帰ってくるけれども、都合の悪い時にはついていかない、こんな男を信じれますかってことは聖書に書いてませんけれども、殺してしまいましょうって言うんですね。 でもダビデは言うんです。今日は私が王であることをみんなが知っている。こんな日に人を殺してはいけない。まあ、要するに悔い改めたから許すってことを選択したんですよ。で、ダビデの口でお前を死刑にすることはないって言ったんです。これが恵みなんです。これが全てのクリスチャンがユダヤ人を押しのけて今神の子となっている恵みなんです。私たちもどれだけ神様を罵ってきたでしょう。どれだけ神を恐れない行動を取ってきたでしょう。クリスチャンになっても自我が強くて自分の思いに従っていませんか？でも悔い改めたからまるで罪を犯してないかのようにまるでユダヤ人のように私たちは許され聖書の恵み聖霊の恵みを受けてるんです。でもやがてですね、ダビデが死ぬときにソロモン王様に委ねるときにソロモンを呼ぶんです。来なさい。そして彼はね、自分が一番苦しいときに助けてくれた人、どこまでも忠実だった人をね、ソロモンよ、覚えておいてお前もよくするようにって言うんです。ソロモンも分かりました、お父さんが辛いときにも一緒にいた、本当に。でも、まあ、一番最初に言ったのはヨアブ、こいつは許しちゃいけない、まあ、ヨアブ仕えてきたんですけれども主に従わなかったんですね。ダビデにも従わなかった。次に出たのがシムイなんです。このシムイという男を、まあ、彼は殺すことできない、約束したから、許すって約束したからね。でも白髪のままで安らかに黄泉に下ってはいけない、ソロモン分かるよなって。でソロモン分かりました。でソロモンが王になった時にシムイを呼ぶんです。シムイ来い、母、まあ、お前エルサレムに住んでいい、その代わり一歩でもエルサレムから出たら殺すぞって、いいかって。いやもう王様当然であります、自分がどんなものどんなことをして許されたかよく分かってますから、これは本当に王様の配慮のある言葉で、エルサレムに住めるんだったら私は一歩も出ていきませんって約束をするんです。でもですね、3年経った時です。人間って忘れるんですね。私も2年前に体調不良を起こして本当に苦しかったですね。でも今だいぶ良くなったらね、また忘れちゃってるんですよ。そしてもう本当に集中していろんなことができるか嬉しいと思ってちょっとこう土木工事とかしてたらね、もうその後ヘロヘロになってこう頭が痛くなってね、もうバカだなと思いますね。ちょっと良くなると忘れてしまう。でも忘れちゃいけないのが、本当にイエス・キリストの血によって身代わりの死に預かって主が苦しんでくださったっていう救いですよ。10年経って20年経って、もしあの時の救いの喜びや献身が薄れているんであるならば大きな問題です。これは突然起こりませんから。聖餐式に預かるっていうのは毎回自分の献身を確かめ、また深い交わりに入ることを意味するんです。教会に来て交わる、主に祈る、捧げていくっていう、その献身が続かない限りは、やがて時間とともに私たちは忘れるんです。忘れるのは罪じゃないと思うかもしれませんけども、一番最大の罪は防音罪なんですよ。防音っていうのは音を防音じゃないんです。恩を忘れるっていうね。恩を忘れる。新改訳2007ではですね、交わりの生贄を捧げるって書いてるんですけれども、共同訳聖書では主恩祭って言うんですね。そして古い新改訳聖書では何とかの犠牲の、ま、あの何て言いますかね、あの捧げ物って書いてるんです。実は神様と交わりを保つっていうのは十字架を感謝してその恩を忘れないように捧げることなんですね。このシムイはですね、3年経ってある事件が起きたんです。2人の自分のしもべがガテにペリシテのところに逃げていったんです。でシムイはですね、自分の奴隷が逃げしもべが逃げていったので追いかけていって、そして捕まえてですね、はい来いということでエルサレムに戻ってきたんです。で彼はですね、あやったーって、自分のしもべが戻ってきた、やったーと思ったかもしれませんけども、王様の耳に入った瞬間、ソロモンが来なさい、約束したよねって、エルサレムにとどまってないで一歩でも出たら殺すって約束したよねって彼は認めるんです。はいって、で約束の通り殺されるんです。これは 神の約束の真実と厳しさを言っています。ですからこのローマ書の11章のところを見るとですね、だから神の慈しみと厳しさを考えなさい、あなた方がもしとどまらないならば、もしとどまらないならば、だからイエス・キリストの救いっていうのは旧約聖書の逃れの町なんです。もし誤って人を殺した時に復讐を受けないように逃れの町にとどまり、祭司が生きている間いるなら絶対に復讐されない、殺されない。シムイも一緒なんです。このエルサレムから出ない限りダビデの恵みの約束はずっと守られたんです。殺されない、絶対殺されないんです。で、本人も出ません出ません出ませんって約束して出たんです。だから殺された。神様真実ですよ。神様は愛の方ですけども義の方ですよ。もし私たちがイエス・キリストの恵みから出てしまうならば、どうなっても仕方がないということなんですね。これは脅していることではないんです。神の慈しみと神様の真実を言ってるんです。だからね、皆さんね、私たちがすべきことは妬まれるほどにいつも主を愛し従うことを選んで祝福されてください。あの人はどうなんですか、この人はどうなんですかと関係ありません。あなたは主に従って輝いてほしいんです。妬むほどに、ユダヤ人が妬むほどに祝福された教会になることが神様のご計画なんです。やがて私たちが祝福された時に、ああいう人のようになりたいな、もう一回輝きたいな、もう一回神様に喜ばれる信仰を持ちたいなと、やっと彼らは思って立ち返るっていうんですよ。これは不思議ですけども、これが神様の方法なんですね。ですから今日のメッセージは、神様の慈しみと厳しさを考えなさい、仕分けて、神様の方法で御言葉が言うからって仕分けて、きっちり会計がやるように決算書を仕分けて、平安と力を持ちなさいっていうことなんですね。ここのところは分からない方はですね、今日美智子姉妹が来ておられますので、美智子さん の爪の赤をもらってね、仕分けることを教えてください。これは冗談ですけれども、まあ、そのぐらい大切なことだということを忘れないでいてください。お祈りしましょう。声出して祈っていきましょう。天の父様、自分の義に立ったり、自分のやり方で仕分けたり、そして自分の信仰がふらついたりするようなものですけれども、パウロははっきりと慈しみだけではなくて厳しさも考えなさい、しっかり考えて信仰を持ちなさいと励ましてくださっていることを感謝をします。主を恐れます、主を愛します、主を礼拝していきます。主に従う者がどんなにかっこいいかを本当に神様、私たちを通して表してください。イエス様に栄光を返します。皆によって、アメン。